おはようございます。今日のモーニングデボーション箇所はハバクク書一章です。メッセンジャーはジョシャボケ先生です。おはようございます。今日はハバクク書です。で、私が特に心を打たれた説があります。12節、主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、岩よ、あなたは叱責のために彼を据えられました。この中でも特にこの私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。この出版部門がこの今日ハバクク書を読むことを決めました。このハバクク書を通して私たちに何を語るのか。このハバクク書、この時代は、このユダ王国の時代ですね。イスラエルのこのユダの王国。その時の、この、起こったこの苦難っていうのも今私たちも経験してると思います。今私たちはこの新コロナウイルス肺炎をこの経験してます。このエピデミックを。この蔓延ですね。蔓延してますね。このユダ王国がその時代ものすごく堕落していました。で、私たちのこの人生も堕落したものとなっています。そしてこの神様はバベロンを使ってユダ王国をこの罰しました。裁きました。神様は私たちを見ておられることを信じます。ハバクク書は非常に難しい書です。このハバクク書、何が難しいかというと、ハバクク書で何か、このポジティブな、この説を見つけるのはものすごく難しいことです。しかし私たちは死ぬことはありません。12節。今、全世界がコロナウイルスによって、この武漢肺炎によって攻撃されています。ハバククも、ハバクク書のこの啓示というのはこの私たちは死ぬことはありません、この12節に出てくるこの説ですね。これが私たちに対する啓示です。で、今日も神様が私たちを守ってくださることを信じます。私たちも今香港の問題に直面しています。今日のこのタイトル、私の神、私の聖なる方、私たちは死ぬことはありませんです。これ二段落に分けられます。一節から十一節が一段落目。で、これ、ここにこの預言者が出てきますね。で、神様が預言者に答えてます。私はあなたを呼んだけどあなたは聞かなかったと神様は言っています。神様が聞かなかった。だから神様は私たちを救わなかったと。このハバクク書でハバククがこの受け取った預言です。この預言というのは、この言語では重荷ということです。この重荷っていうのは預言者によって、この預言者は重荷をこの、負いますね。この預言が、彼らが預言を受け取った時に、この重荷となります。この重荷っていうのは神様から与えられた重荷です。預言者に対する。とても重い重荷です。このハバククが当時受けた預言は。そしてヘゼキヤの、時代になります。これとても短い時代です。しかし、この時、ユダの王国はものすごく堕落しています。2節見てください。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。これが最初の、質問です。神様に対する。私はあなたに助け求めて、なぜ私たちを救ってくださらないのですかと言っています。この助けを求めているのに聞いてくれない。あなたは私たちの、この助けを拒否しているのですか。拒んでいるのですか。助けを求めているのはあなたは聞いてくださらない。この預言者である私がこの助けを求めているのはあなたは助けてくださらない。しかもその時にこのたくさんみんな集まって、たくさんの人が集まって主に助けを求めてます。この共に一緒に神様にこの助けを求めてます。ここで。聞いてくださらないと彼らは言います。もう個人的にもまたこの大きな人数に対してもこのようにして聞いてくださっていません。この暴虐があり、この争いが起こってもあなたは私たちを助けてくださらない。この裁きが曲げて行われていると。この4節ですね。4節、それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。2節で、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか?いつまで聞いてくださらないのですか?なぜ行動を起こしてくださらないのですか?民を見てください。この罪に満ちています。この時、このユダ王国は暗闇に覆われていました。この律法は眠り、裁きはいつまでも行われない。 何が正しいか何が悪いか、もう全部ごっちゃになっている状態。しかも悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われている。このエルサレムがこの暴撃になって血を流している。そして預言者は神様に言います。助けを求めているのはあなたは聞いてくださらないと。この暴撃のせいでこのようにして集まって、私たちは集まってあなたに助けを求めているのはあなたは聞いてくださらない。あなたはいつこれを止めてくださるのですか。神様はこれを見てくださっていますか。この3節、なぜあなたは私に災いを見させ、ロックを眺めておられるのですか。これ以上待たないでください、神様。5節から11節、ここで答えています、神様が。これは、まだ一段落目ですね。いつまで続くのですかと、ハバクク、この預言者が言っています。5節、違法の民よ、見、目を止めよ、驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてはあなた方は信じまい。見よ、私はカルディア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表す。そしてたくさんの人を殺します。で、この王国を滅ぼしてしまう。8節、その馬はヒョウよりも速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その軍馬は跳ね回る。その騎兵は遠くからやってきて、わしのように獲物を食おうと飛び交う。神様はここでバビロンを起こして、このユダ王国を攻めると言っています。そして神様は、もしこのユダ王国の罪から立ち返ったのなら、私はこのユダ王国を救うと。で、神様は、私はこれを聞いてると、あなた方の声を。神様がハバクに答えたことは、ハバクが考えてなかったことでした。まさかバビロンがこの立ち上がってユダ王国を滅ぼしに来る、これが裁きだったとは思っていませんでした。私はあなたの祈りを聞いたから、バビロンを起こしこのように裁きを下す。このようにこのユダ王国の暴虐を私は止める。ユダ王国が暴虐で満ちてたので、彼らはこのようにして裁きに遭わないといけませんでした。ユダヤは非常にこの暴力に満ちていました。私たちはそのことを覚えなければなりません。これはユダ王国の非常に深い罪でした。預言者はこのことが起こることを予想していませんでした。私も今日のようにこのウイルスが蔓延しているのは見たくありません。このハバクク書のように。しかし預言者は時々このようなことを受け入れなければなりません。この状況を。預言者はここで他の子の祈りをしています。12節から17節。この二段落目のトピックは、私たちは死なないということです。死ぬことはありません。12節。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる神ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、いわよ、あなたは叱責のために彼を据えられました。この12節から17節は神様へのクエスチョンになっています。この5節から11節はこの神様からのメッセージです。しかし12節からのこの預言者の言葉はこの信仰が見られます。彼の信仰が。預言者は神様に祈っています。神様は永遠なるお方です。で、ユダ王国の人々は神様の民なのです。あなたはこの義を取り戻すために裁きを行います。ここは裁きが曲げて行われていたのですが、神様は裁きを戻してくださいます。預言者もここで信仰を持っています。私たちは死ぬことはありません。この神様の愛によってです。で、神様は義なるお方です。13節。あなたの目はあまりに清くて悪を見ず、牢獄に目を止めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分よりも正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたの目はあまりにも清くて悪を見ず。まあ、バビロンも悪いことをしています。なぜ、これを見ないのでしょうかと。なぜ黙っておられるのですかと。14節。あなたは人を海の魚のように、治める者のない、ハウムシのようにされます。海の魚というのは、ここには守る者がいないということです。この治める者がいないということは、そこには守りがないのです。守る者がない。で、15節。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして 彼は喜び楽しみ。この彼というのはバビロンのことです。16節、それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に甲を叩く。彼らによって彼の分け前が豊かになり、その食物を豊富になるからだ。この預言者は言います。私たちは死ぬことはありません。神様は愛のお方であり、この優しさに満ちたお方です。この神様の憐れみが私たちの上にもありますように、私たちは今、このウイルスを体験しています。エピデミックですね。私たちは悔い改めなければなりません。なぜバビロンは来なければならないのでしょうか。この先週日曜日に言いました。なぜ私たちはこのようなコロナウイルスがあるのか。ただ、自然的なことだけは見るのではありません。このバビロンのように強いこの武器は私たちにはないと言っています。神様は全てをご支配しておられます。私たちは霊的なことを見なければなりません。私たちは悔い改め続けなければなりません。ただ、この日曜日だけ来るだけのクリスチャンではありません。私たちは、この膝をつけ、私たちは神に祈らなければなりません。私たちを許してくださるように、私たちを許してくださいと。どうか私たち、罪人を許してください。私たちはこの世界のために祈らなければなりません。香港のために祈らなければなりません。この重荷を一緒に負わなければなりません。憐れみの、恵みの御座で、神様の前で。この正直に神様にこの憐れみを私たちの上にあるように祈らなければなりません。私たちは神様の憐れみによって死ぬことはありません。これで今日のメッセージを終わります。